journey. Be the change you want to see in the world. Green journey.
こんにちは、宇津木舞香です。さあ、この番組グリーンジャーニーは30年後の未来、私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい、そのために一体今何をしたらいいのかというのを一緒に考えていくという番組を、モーリーと6月頃から始めてきたんですが、モーリーが能登に移住に伴いまして一緒に放送するのがちょっと難しくなりまして、今回から、リニューアルバージョン、仲間もちょっと変わりました。自己紹介お願いします。
お願いします。主婦の渡辺明子です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、日用品を使って音楽を演奏するカジーというユニットをやっております、くまーまです。よろしくお願いします。
お願いします。お二人も子供がいて、はい、それぞれ何歳何歳？
私は、6歳3歳の子供の親です。
はい、僕は、5歳3歳1歳と3人子供がいますね。
3人のパパなんですよ、はい、ということで、同世代の子供を持つ、お母さんだったりお父さんがちょっと子どもの声に耳を澄ませながら子どもから教えてもらうような形で地球環境にどう取り組んでいったらいいのかみたいなのを、これから一緒に考える場所にしていけたらなというリニューアルバージョンでね、今月からお届けしたいと思います、はい、そんなリニューアルバージョン、一発目のゲストはこの方、秋山城さんです。
イエーイ、
よろしくお願いします。前回の高野教授のお話でトヨタに移住してきた方のその生活の話があって、はい、でやっぱ田舎から一回そういう持続可能な生活を、実際にやってみてそれを発信していって都市に持ち込んでいくというのが一つ手なんじゃないかっていうのがあって、実際にそれをやっている人に今月は話を聞きたいということで城さんの元へやってきました。
はい、よろしくお願いします。
ジョーさんも、はい、トヨタに移住され、その前は名古屋に、
その前は大原町に、
あ、大原町、今僕たちの事務所が大原町にあ
って、そうなんだ、
いや、すごい近くだったかもしれないですね、
まさかの
大原町から、はい、こっちに、
はい、
何年前に、
もう6年ですね、6年目になりますね。
それきっかけは、
きっかけはね、娘をね授かったんで、それでやっぱり、ね、大原のところがね、もう目の前に高速道路があって、なんかでっかいトラックが通ると家が揺れるぐらいな感じだったもんだから、昔からね、田舎で自給的な暮らしがしたいなっていうのは思ってたんで、ちょうどこのタイミングだと思って。
昔からでも思うのは思ってたんだ。そういう
昔から思ってて、で今ちょっと、トライ、
農業しながら、でも実際どうですか、始めてみてスムーズに今まで、
実際始めてみてスムーズではないですけど、やっぱなんかその田舎っていうと、そのもう自然が周りにすごくあるもんだから、なんていうのかな、もうその自然がこっちがなんか手入れをしないと、もう自然に飲み込まれてっちゃうって感覚があって、
そう、自然のがやっぱ強いんだ、
自然の方がもう断然強くて、だからもう家の周りでもちゃんと手入れしてかないと、もう森に飲み込まれてっちゃうっていうか、もうそういうのがあって、なんかその想像以上に田舎暮らしは大変だなっていうのを住んでみて、
その感覚なかなか都会だとやっぱり自然よりちょっとね、人間のが優位な感じが、負けそうって思うこと台風ぐらいしかね、実感、
確かに。でもね、地面もみんなコンクリートだから、そんなにボンボンね、草が生えてくるわけでもないし、
うちの前の小さい庭だけでも、でもちょっと3ヶ月放置するとえらいことになっちゃったりするから、
あ、そうか、
でもその程度ね、
飲み込まれることはないですね庭だけ侵食されるけど
でもあの以前藤原博信さんって社会環境活動家の方に話を伺った時に、なんか自然を守ってあげようなんていうのはおこがましくって、やっぱり自然には勝てないもので、その循環がこうある中に人間だけがこう外れているっていう話をされてて、あ、そうだな、循環ってやっぱどうですか、田舎にいる方が自然の中にいるような
循環っていうか、まあ、どう自然と共存していくかっていうか、でやっぱ循環っていうのは季節季節でやっぱりあのその季節に出てくる植物とか、ね、虫とか、なんかこう田舎に住んでみて本当になんか見えてくる世界があるなっていう
の、やっぱ逆らえないなって思う、まあ、抗うと別にね、
逆らえ、もう当然逆らえないって感じなんだけど、 そこで、まあ、どう自分も住ませてもらうためにどう、うん、あの共存するかっていう、なんかそんな感じなのかな、そんな気がする。
あのここで農業と言っても本当にあの無農薬でやってるわけじゃないですか、畑を、はい、それはどうですか、最初からうまくいったのか。
無農薬でやるっていうことは、もうあの自分がその野菜作りをやりたいって思った時から、もうその農薬や化学肥料を使ったあの野菜作りってのはしたくなかったので、まあもう他になんか選択は、自分にはもうこっち来る時にもうその選択はなかったので、まあもう無農薬でやっていくってことで、で今6年経ってますけど、まあ、少しずつやっぱ土地の、環境が見えてきて、
うん、
育ちも少し年々育つようになってきたかなみたいな。
やっぱそうなんだ。この間ね、一緒に見に行った映画がいただきます、発酵の楽園っていうね、すごいあの私たちは感銘を受けて、
そう感動して帰って、
ね、
の野菜の腐らない話、無農薬で育てた野菜と普通に買ってきたリンゴの話が出てきて、リンゴはどんどんどんどん腐ってドロドロになっていくのがのに、無農薬で育てたリンゴはこうしょぼんでいく、しぼんでいくだけで、その歴然とした差があったりとか、本当に個体としての強さをすごい感じて、野菜一つとっても育て方、作られ方でこんなに違うものになるんだっていうのをすごい感じて、それを食べるってなったら意識したいなって思わざるを得ないような映画だったんですけど、
あこちゃん撮ってるもんね、私もそうだけど、あのジョーさんのところに野菜をいつも届けてもらってて、強いもんね、なかなか腐らない。
そう、あのね、あの、うん、馴染みのスーパーとかで馴染みのないお野菜を届けてもらったりして、
はて、これは何なんだろう、まずそこ知らないこの野菜は、
これはどうした
の、道場とか。
いや、もっとなんかね、
葉っぱ系でも知らない
の、もっとわからないようなね、
そう、まいちゃんからこう写真が送られてきたこの、
あ、ヘチマみたいなやつだ、大きいやつ、
そうだ、これはなんだっけ、これどうすればいいんだっけ、ちょっとわからないから確認してみ
る、とりあえず炒めるからね。
そういうのがこう、ちょっと待っててねっていうのが、しばらくしても待っててくれてるみたいな、その野菜のままで、で切ってもちゃんと全然美味しそうみたいな、
みずみずしさを保
って、そう、やっぱね、スーパーでこう買ってきる、買ってきた野菜とは全然違くって、冷蔵庫の中でも
なんかあれなんですよ、あの観光農法だとやっぱり化学肥料とか力が強いもんだから、一気に野菜がそれを吸い上げて、もうブクッと太った野菜っていうか、だからなんていうのかな、ねえ、空太りっていうか、
筋肉の野菜みたいな、
そういう感じ、やっぱそれ水が多いもんだから、逆そう、ね、水分も多くなって腐りやすいっていうか、
今野菜に限らずそうよね、あの、うん、鶏でもさ、すごいやっぱブクブクにして足が折れるぐらいブクブクにして、そうそう、あのそれこそファストフードで入ってくるようなチキンがそうなってるっていうようなので、でこの映画で見てすごい私がいいなと思ったのは、なんか無農薬とかそのあの、ね、農薬って人間のことばっかり私は考えてて、まあ自分の 子供であったり家族にその口に入るものは気をつけたいからって言われだったけど、なんかその農家さんたちは野菜がいかにその心地いい環境で育てられるかみたいな、野菜自身がこの土の方が気持ちがいいだろうとか、こういう育てられ方をしたら野菜が嬉しいだろうみたい な, なんか野菜の立場に立って考えたことって今までなかったんだけど、なんかそうだなというか、うん、初めての視点で、だからこそなんかまあ元気なのかなとか、思いましたね。それこそそう考えると野菜の気持ちとかね、よく一緒に転がってるもんね、あの写真とか、ね、種の中とかね、みかん、
なんかやっぱりね、自分も気持ちいい畑がいいっていうか、うんうん、で野菜もね、なんか気持ちよく育ってると、ね、自分もそこでゴロゴロしたりとかして、
しちゃうね、仲良くですよね、うん、野菜とね
なんていうか、その、うん、自然に沿うっていうのが、うん、僕のやってる脳のあり方であって、その自然、人工的にその畑を作るんじゃなくて、自然の中にその自然を壊さずに野菜を育てる場を、借りるっていうか、自然かな、そういう自然に沿った栽培っていうのをなんか年に置いてる。
いいな、自然に借りる場所を借りるってね、
うん、そんな感じですね。
いや、なんかここにその来たいな、もう一度来たいなと思ったのが、今日ジョーさんのお家でこれね、撮らせてもらってるんですけど、私はもう感動してしまって、前回来た時になんていうか、
ニワトリ、
うん、まあ鶏もなんだけど、この暮らし方がすごく自分の必要なものを分かっていて、それ以上は別に求めなくって、でもそれはすごく十分で幸せで、なんかそのバランスがジョーさんは絶妙だなと思ったんですね。これ古い古民家をあれなのかな、改装して、
貸していただいて、
うんうんうん、
でまあ、自分で直して、
うーん、
借家なんです
か？借家ですよ。
なんかそのね、どうしても新しいものが欲しい、服だってもっとって言うとキリがないんだけど、その自分に必要なものが分かっている人は強いなと私はすごく前回来て感動。でもだからといって全くそのものがないわけじゃなくって、娘さんのプリンセスのドレスがあったりとかするわけですよね。そこはだから自分の中で必要なものっていうので、なんかそのバランスがすごく私はいいなと思ったんだけ ど自分で実感というか、なんかありますか、そういう暮らしについてこだわってることとか。
なんていうんですかね、まずなんか田舎に来るとそんなにお店もないし、
なるほどね、
そんなに
確かに今日さなげグリーンロード降りてからコンビニ一軒も見なかったんですよね。
なるほどね、
久々にコンビニにずっとないとこ来たなと思って、
だから まずそんなに、
それはあるかもね、
パッとなんかね買ったりとかできないっていう、そういうのは、まあ今インターネットとかあったりとかするんだけど、ただでもやっぱりこの山の暮らしで、もう日々の暮らしでいっぱいっていうか、まあそんなんで、なかなかその欲しいものとかもあるけど、そこまで順番的に回らないっていうか、なんかそういう感じが現実かな。
いや、なんかでも言われてみると、コンビニがあったりドラッグストアがあったりで、なんとなくただこれを買おうと思ったものを買う以外のものを、あ、じゃあついでにこれもついでにこれもみたいな、ついでの本当は絶対いらなかったであろうものが多くて、都会にいると、でもそれもあるなとはね、大量消費の中に
それがない生活ってもうなんか分かんないね、
うんうんうん、そうね、
この1個買いに行って3個余分なもの買ってっていうのが当たり前にあるから、
うんうん、
1個手にするかそれもしないのかぐらいの生活っていうのはもう想像できないかもしれないね。
いや、そこ私見直すわ残りの3個 んこ買わないね。あれね。
普段お買い物はどうされてるんですか。
まあ、時々街に出るときに、
はあはあ、まとめて
買ってくるって感じですね。
ご飯の類は基本も全部自分で作られたもので分からない
。夏の野菜の畑のシーズンはもうほぼ自分のところなんだけど、冬の間でやっぱり葉っぱもんとかなくなってきたりとかして、うんうん、まあ、ちょっと食べたいなと思うときは買ったりしますけど、うん、
近所のやり取りとかもやっぱあるんですか、もらってあげてとか。
近所のやりとりありますよ、ありますあります。
この周りどういう畑、何を作ってるたりするか。
このうちの生駒町っていうとこなんですけど、生駒町はお米ですね。やっぱりお米が、あの峰朝日っていうこの三河の山間地 の、 あのお米なんですけど、みんなそれがメインですね、この辺は。やっぱりなんかその山あいじゃないですか、だから日当たりとかも結構微妙な感じも多くて、でやっぱ水がその辺からもうどんどん吹き出してくるぐらいな感じ、水はけもあんま良くないので、っていうので、まあ、野菜作るより田んぼがあってるっていうので、うん、みんな米を作ってるって言ったんですね。
なるほど。さあ前半ここまでジョーさんの暮らしについて伺ってきましたが、どうですか、移住に関して何か最後質問を、あの他に聞きそうです。
なんか僕はそうなんか漠然と、まあ、もうちょっと落ち着いたら長野の方とかに住めたらいいなと思ってるんですけど、まあ、そもそもまあお金もないしまあできるかどうかは別として、なんか今までその農業とかはその6年前よりその以前、その大原に住んでた頃はされてたんですか。何か、
あの勉強に行ってたんですよ。
ああ、なるほど。どこかにこう、まあ、通って、
そうです、勉強に行ってて、であのこっち来て、うん、あの農家になろうって、
いきなりね行ったはいいけど、全く農業知らないところからやろうっていうと、さすがちょっと死にそうだなみたいな感じがあって、やっぱりじゃあそこはある程度勉強して。
そうですね、ある程度やっぱり勉強していかないと、まあできるとは思うんですけど、時間がだいぶかかるんじゃないかなって。
それはまあ年単位でまあ聞くべきじゃないかもしれないですけど、どれくらいこう勉強に行かれてたんですか。
勉強は10年ちょっと勉強
してて、いやもう長い
やりで、
いやまあそれでも子供さんができたタイミングでよいしょと。
そうですね。
逆に畑やらずによく10年勉強してましたね。
あ、畑はあの家庭菜園
あ、やりながらね。
やりながら。
ああ、なるほど、なるほど。
そんな感じで、あのあっちの大原の辺でやっていくと、
ちょっと勉強しながら。漠然とはやっぱ思うけど、
うん、
実際にそのプロセスがやっぱ分からないから、うん、なんかそういう話が今聞けただけでも、
うん、
まあ、今から10年後だと何歳なんだ分かんないですけど
まあやりながらもうすぐ襲われるもんね今ね。
あの全然あの通ってもらえれば
通ってもらえれば
僕の知ってること
なら近からず遠からずの微妙な距離
やっぱこの町で子育てするのとこう田舎に来て、自分が育ったのは確か緑区、
僕はもう名古屋ですね。
ですよね。で自分のお子さんをこういう場所で育てるってなった時に、こう一番こう、あこれは良かったなとか、あここはやっぱ都会の方が便利だなと逆に気づいちゃったりとか、そういうのってありますか。
一番子育ていいなって思うのはやっぱりパッと外に出ればね、自然があるっていうので、そこがいいですね。自然があの育ててくれるじゃないですけど、なんかそんなのがあって、まあそこはやっぱなんかあのいいなと思ってるところで、あと街がいいなって思うことですか。
ないですか。もうないですか。
いや、ありますよ。 あるんですけど、ま、でも街も嫌いじゃないんですよ。あのずっとやっぱ30年ぐらい街にいたので、なんでもうただ街にの空気を感じるだけでも全然好きなんで、だからずっとこっちにこもってるってことはしないですね。なんで月に何度か街に行って街の空気吸って戻ってくるみたいな、そんな感じですけど、あとそう子供にもやっぱり街っていうのもやっぱ知ってもらいたいんですよ。
ああ、
なる
なんで、まあ、子供が大きくなってやっぱり街に行きたいって思う時があると思うんですよ絶対。なんでそういう時にやっぱりある程度街が何も分かんないと困っちゃうなっていうのもあったりする、うん、
優しい
優しいね優しい優しい優しい、うんうん、
もう自分のねこう方向性に合わせて家族もこっち来いみたいな感じじゃなくて、まあ、これこういう選択肢もあるよこういうのもあるよって情報を与えとくって感じですよね。
そうですね、うん、そんな感じです。
ちなみにごめんなさいちょっと伸びちゃうんですけど、
うん、
あの移住した時、まあ、ジョーさんは移住しようと思ってした。で奥さんとかってどういうポジションだったんですかその移住に対して。
まああのなんていうんですかね、まあ田舎に行こうっていうのは別に、うん、あの賛成とか、
うん、特に説得したってわけではなくて、
まあ一応説得は
じゃあジョーさんが主導 であのついてきてくれたっていう感じ。
そうですね、う
ん、なんか奥さんがこう田舎暮らしをするにあたってこう気にしてたこととかありました？
やっぱりそうですね、まあ、古い家なんで、うん、冬寒かったりとか、うん、あと、まあ、お湯はあの冬だと太陽光の温水と、
う
ん、あと薪なんですよ、うんうんまあ、あとガスであのコンロでやればできますけど、うんまあ、そんなところでその辺がまだ5、6年ですけど、うんまあ、少しずつ年々慣れてはきてるのかなっていうそんな感じですね。
すごいお湯をじゃあ薪でこうやるわけだ
ということ そうですね風呂も薪なんで、うんまあ、その辺は
すごい
あの、うん頑張って、
本当に
毎晩
冬は2日に1遍ぐらいですけどね、
うん、いやなんか手間というか労力がかかるじゃないですか何をするにも、
うん、そうそうそう
それは別にその苦にはならなかった、
まあ、大変なんですけど、うんまあ、年々でもあのなんか容量を掴んできてなんかあのできるようになってきますね。まあまだ全然ですけど、まあそれでもこの5、6年でだいぶ来た時よりはそういうのができるようになったのかな。
そうか、なるほどね。できるかなって思っちゃうね。なんか最初の1日2日は楽しいんだけど、1週間ぐらいしてから
それが生
活できるのかなっていう。なんかね、便利をこう追求し、一回こうたのなんか味わっちゃうとね。
いや、ありますよ。そう知ってるのでね。
あ、そう、よく手放せましたよね。
知ってるので、しんどくなる時も当然あるんですけど、ね、まあでも、ないからやるしかないって感じですね。
もうそっか、その場にもう身を投じちゃえば。
そうですね。
そうね、スイッチはないもんね、もうね。
そう
言ったところでね。
やらなきゃ冷たいしね。
ということで前半は、はいジョーさんの移住した後の暮らしのお話を伺いました。一曲お届けしたいと思いますが、はい、熊間くん曲紹介をお願いします、
はい、じゃあ我々家事として出している CD の中から一曲デラまずいスープという歌を聴いてください。
デラまずいスープ
料理するのはそれほど嫌いではございません。あまりにまずくて吐きそうでも自分で腹立てれば済むことです。エクスペリメント総実験です。爆発覚悟で挑むのです。融合という名のもと大概は水と油
ドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラ
デラマズイスマズイスマズイスマズイスマズイスマズイスマズイスマズイスマズイスマズイスマズイスセリオハーブとコンソメスープそれにごぼうと干しエビあ豆腐も出てるはずさ最強のだし飛び出しちゃう攻め玉確かに飛び出したよ初めてさ放射状に広がるようちの中で跳ね返って奏でた最強の不協和音死の一人ごくわ
さあグリーンジャーニー後半ですがなんとメンバーチェンジでですね前半出てたアッコちゃんとくままくんに代わりましてこの二人に入っていただきました。自己紹介をお願いします。
千葉正代です。よろしくお願いします。お願いします。と二幼児を持ったお母さんと親子向けに読み聞かせとか音楽遊びを提供しています。よろしくお願いします。お願いします。
中村幸則です。中高生の居場所作りっていうのをやっております。町で、サードプレイスっていうのを作ろうとしている団体です。お願いします。
お願いします。で後半はまあそんな子どもたちがあの大人になった頃の未来を守りたい地球を守りたいそのためにまあ一体どんなことが今できるのかなというのを一緒に喋っていきたいなという感じなんですが、さあジョーさんまずいきなり考えることあります？どうそんな30年後の子どもたちが大人になった時の世界どうなっていたらとか。
やっぱり、あのここ最近の地球の温暖化だったりとか、なんかね地球の環境が変わってるのが、その畑にいてもすごく感じるので、やっぱ30年後やっぱどうなってしまうのかなっていうのがあって、やっぱその状況に子供がついていけるように子供に。なんか教育ができたらいいなぁなんてのは思ってます。
ついていけるようにというのはその気候変動があったとしてもその負けない体作りだけじゃなく
て体作りだったりとか、うん、まあどんな状況でもなんか、ね、対応できる能力だったり知力だったりを身につけとくっていうのが大事なのかななんて。
でもなんか
現実的なすごいなんか感じてますね。
それでいくとあの前半の話でやっぱ自然には勝てないってなったっていうね、はい、話があったところで気候変動もやっぱりこう自然が起こしていることなのでそこにこう抗わずねあの、合わせていくわけじゃないんだけれどもそこに耳を澄ませて生きていく力って いるよねあのこれから、
そうです ね、
まあ、具体的にそれをどうすればっていうのはちょっと難しいけれども、うん、そうだなんかありますこんな風にあの 例えば自然の中でも教えてるっていうわけじゃないけど、実際に具体的に今こんな風に子供に伝えてるっていうようなエピソードとか。
そのやっぱ季節の移り変わりだったりとか、うん、そのあカエル今日鳴いてるよとか、ウイスが鳴いたよとか、なんかそんなの、例えば花が咲いたとかでもその時期が違うんですよ、その暖かさとか寒さによって。なんで、まあ、そういうなんか自然の状況を敏感に感じるというか、
なるほど、
そんなのができたらいいな、なんて
確かに感じるね。千葉ちゃんはどうですか30年後
は今よりもっと、あの土遊びをするとか、星がもっとよく見えたりとか、もっとなんか今よりもいい地球になってたらいいなって思う。だから家を作る人ももうコンクリートは一切やめて、うん、日本の木の家を作るようにもみんながするとか、
うん、
ね、そういう道路ももう一回地面に戻すとか、
なるほどね、
思い切ってそういうことをしちゃってね、
うん、
今よりいい環境にするようにしてほしいなって思います。
あの前回の高野先生がビルも木で作っちゃえばいいみたいな話もね、ちょっとあったりね。そうね、今よりもうよくなる、
木を使って
どうですかゆきさん、
あのコンクリートいいじゃないなって
だおみんな、うん、
特にね、ほら、最近夕立ってあんまりないじゃないですか。
お、
うん、で僕ら子供の頃やっぱ土だったんだけど、うん、土だとやっぱ夕立の音も違うんだよね。
は
で、コンクリートの音ってバシャバシャ強い音がする、うん、それすごい今感じるなって。
なるほどね、うん、音が違う、うん、それあの雨に限らず、いろんなものがきっと、うん、ね、違うようになってるでしょうね、うん。いやなんかここに来る時に千葉ちゃんとセンスオブワンダーの、 あの話をしていて、まあ子どもの頃にその自然から受けていたりだとか、何かインスピレーション心の中に自分が今持っているもの、未だに覚えている香りであったり音であったり、それが大人になってからなんか忘れてしまったり、こうあの気づかなくなってしまうこともあるんだけど、でもやっぱりあの忘れてはないというか、聞かれると覚えてる音だったり匂いだったりってやっぱあるなって言ってて、それが今ね、これからどんどん少なくなっていくのはね嫌ですよね。ちなみにその自分のちっちゃい頃の経験とかで、あのこれがすごく心に残ってるみたいな、今自分のベースにあるというか、なんかそれがすごく直接的に自分に今のあの、ね、何か役立つわけではないんだけど、なぜかこう残ってるものってどうですか、みんなありますか。
まあね、子供の頃、うん、油ゼミでしたよね。
おー、まあ、おお、
今油ゼミ、熊ゼミですよね。
あ、
まあ、実家とかの本家が長崎なんで、うん、熊ゼミって九州しかいなかった。
お
ー、だから夏九州おばあちゃん家に行って、うん、昆虫採集して、うん、クマゼミ持って帰ると、うん、もう超ヒーローで、ね、お前クマ持ってんじゃんみたいなって地元はアブラゼミしかいないから、
そうなんだ、うん、
それが今ね、クマゼミが普通っていう。
はあ、鳴き方違うんだよね、クマゼミと、うん、アブラゼミがミンミン、
ミンミン、
クマゼミはジージーか、
シャーシャー、
シャーシャーか、あーそうなんだ、それもなん、あの、あ、
地球温暖化
で、ね、やっぱそれでなのか、うん、
ずっと上がってきてってるみたいだし、
うん、そうか、
米どころも今北海道の方に移動してるみたいだし今。
あ、そうなんだ、もう暑くてこっちでは育てられなくてというか、うんうん、ちょちゃんどうですか。
私もあの母の実家が長崎で、うん、すごい田舎で、
うん、
過ごしたっていう経験がいっぱいあるんですけど、一日中子供だけで遊んで 過ごす、その海とか行っても危ないとかも自分たちで学んで、力加減とかもね、そういう経験が今にきっと役に立ってるんだろうなって思って、そしてそれを体験させてほしいなって今出会うお母さんたちに話してます。本当に公園の遊具よりもそういう岩場とかそういうところで体の使い方とかいっぱい学んだんだろうなと思って。
なんかね、転ばないようにとか危なくないようにってしちゃうけど、転ばないと痛さも分からなければそういうのありますよね。
なんかお年寄りも実はバリアフリーにしない方がいいっていう。
あ、そうなんだ。あ、自分で、うん、
そう、どっかの老人ホームは、うん、トイレ行くのにわざと暖房をつけて、
はあ、筋力をね、
筋力を落とさないように。
あ、
バリアフリーにしちゃうから足を上げなくなっちゃうし、だから転びやすくなっちゃうし、ね、
それはあるな。確かにできなくなってることがね、あの、なんだっけ、水道ひねるのもちっちゃい子は今もうあんまりできないとか言ってね、あの、自動で出てきちゃうから、
する機会が、
そうだよね、なんかそういうのはね、いっぱい増えてる気がするな。
マッチもね、
マッチね、するないんだよね、私はあんまりできないんだ。
トイレもじゃないですか、和式と洋式で。
ああ、座れないんだ。
座れ
ないですね。足の力がね、
はい、
弱くなっちゃってね。そうやってでもどんどんどんどん弱くなると、それこそ地球のその気候変動に対応できない体にどんどんね、なっていくような気はね、逆行してるようなね、気はします
よ
ね。
より管理された建物の中で暮らすとかになってちゃうかもしれないですね。そうなっていくと。
ジョーさんどうですか、ちっちゃい頃を思い返してみて。
あの、僕名古屋の緑区にもう1歳の時からずっといて、でその40年前ですけど、その頃は結構まだ緑が結構たくさんあって、で遊ぶところも雑木林だったりとか、川でも普通に入って泳いだりとか、なんか昔から外で遊ぶのが僕は好きで、
なんか大人になった時に思い出すよね。あの、その時は別にね、なんてことはなかったんだけど、あれが恋しかったなというか、よかったな、心地よかったなのね。
街でも自然がなんか結構身近に感じれた時代でしたね。なんか、
あ、そっかそっか、はい、街でもね、
そうですよね。
私全然またちょっとジャンル違うわけじゃないんだけどあの、私の戦争バンダはばあちゃん家の畑の横に、あの、こうドブというか、こう川まで行かないんだけど、まあドブですよね、うん、があったのね、はい、でそんな別に水も少ないような、何が魚が泳いでるようなことは一切ないようなあれだったんだけど、なぜか小学校の時に私はそこでウミガメぐらいでっかいカメがドーンといるのを見てで、いるはずがないわけですよ、でカメだと思って、でばあちゃんバーッ、ウミガメみたいにでっかいカメがいたって言うんだけど、誰も別にそれ信じてくれないし、いたもんって言って連れてくるといないよね、トトロがいたあれは何だったのか未だに分からないけど、でもはっきり今でも情景をこう浮かぶぐらい、何色でとかも分かるぐらいいたんだって。不思議だけど、
いたんでしょうね。
でもなんかそのトトロもそうで、あの、この不思議な生き物はあなたの隣にいるかもしれません、多分っていうあれが、あの、いたのかいないのかわからないけれども、そういうことがあってもおかしくないような、今だといないと思うの、なかなかい、ね、いそういうのも居づらいような気はしちゃってて、うん、
いいなぁ、そんな
楽しいよねなんかね、未だにわからないけど、子供にその話をするとやっぱりすごくちょっとずるいって、ね、自分も見つけたい、自分のそういうのをって言ってこう探すんだけど、まあ出会ったら出会ったで別にね、あの、自分の中でこっそり持っててもらっていいんだけど、出会うことができたらいいなって、あの、本当にトトロの、あの、子供の時にだけ訪れるっていうあれが、あの、羨ましい子供の時にだけなんだろうなっていうね。でも、うん、それが訪れなくなるのはすごくね、あの、いやだからこう変えていきたいなっていうね、思いは、うんうん、あるんだけど、で ここからが本題なんですが、それをですね、まあ、訪れるような場所にすごく落ち着けたしたいというわけではないんだけど、まあ、グリーンジャーニーを子どもたちが主体で、なんかそういう子どもたちが考えて、子どもたちが自分たちのセンスオブワンダーを見つけて、あのこんな風にあの地球をやっていきたいというわけで、地球を守るために自分はこんなことをしたいだとか、何か私たちがまだ見えていないような行動であったり考えをきっと私たちより柔軟に見つけるんじゃないかなって思っていて、だから逆に子どもたちから教わりたいので、そんな機会をグリーンジャーニーでこれから作っていきたいなって思ってるんですね。でジョーさんところにさ、冬12月にあの鶏肉を食べに来たじゃないですか。
はい、
うん、あのチキンをもう本当に鶏を締めるところからみんなでやって、うん、であのお湯に入れてあったかくして羽をむしってっていうところからやった経験が、なんかうちの子たちもやっぱりすごく大きくって、あれから鶏肉を食べるたびに私もあの鶏のあったかさを手が覚えてるね。ですごく、あ、鶏肉を食べてるっていうあの実感があって、あ、なんかそういうの一つ一つ確認できることってやっぱり都会じゃどうしても難しくって、で前半で言ってたようにジョーさんあのね、ここだけで暮らすんじゃなくて子供にやっぱり都会も見せてあげたい、都会というものがあるということを子供にも知ってほしいっていうのが、なんか山の子供と都市の子供のマッチングとしてあの一ついいのかなと思っていて、で前来た時はそのジョーさんのお家にまた定期的に遊びに行くわっていうような軽いノリだったんだけど、それをちょっとグリーンジャーニーで一緒にやりませんかっていう今お誘いなんですけどどうですか、
グリーンジャーニーで、
うん、このメンバーでそういうのを定期的に
全然喜んで、
本当に
いいですよ、
本当に、
はい、
あ、よかったぜひ
ぜひぜひ、
それをあのね、ジョーさんのところほら田んぼあるじゃないね、
あるじゃない、
田植えもするしね、
稲
刈りもするよねそんな時にちょっと
全然もう あの応援募集中なんで、いやもう
やったー
って感じですね、
子供たちを連れてきて、
ドロンコになって、
うん、ね、
今度はね、米がどういう風にしてできてきてるのか、うん、なんかやっぱその見るのもだけど、そういうのってね、テレビで見ることもできるし YouTube でも見られるんだけど、やっぱりこの間鶏肉を触った時に本当に思ったのは、触ることって全然違うと思って、手が覚えてる、あのもうこの大きさだったなとか、鶏肉のあったかさを同じものを出されて、あ、もっとあったかかったとか、もっと冷たかったとか、多分すぐ分かるぐらい感触として覚えてることってすごくあの大事だなと思ってて、だから手を動かしたり体にあの教え込ませるというか、体に染み込ませてあげられる機会を一緒に作っていきましょうか。やったーやったー、嬉しい。あとどうですか、まあ、ざっと、ね、その田んぼが今浮かんだけど、このここでだとどんなことを子どもたちにあの季節の折々で手仕事というか、まあ、季節を味わうとすると、
そうですね、まあもう普段ずっともう畑にいたりとか、そんななんで、まあ、季節ごとにその畑の景色も違いますし、うんうんうん、育ってる野菜も違いますし、
なるほどね、
なんで、まあ、うちはそういう感じですね、うちの娘と一緒に、
ね、野草もあるの、
野草もありますよ、
何が出ますか、
ゼンマイとかアラビとか、
え、普通にこう道というか、あの、
あ、普通、あの
野良、
うちのまあそれにいっぱい入ってますけど、
そうなんだ、
あの、まあ、それぞれみんなあの
場所がある。
あの場所が決まってるんですよ。
やっぱあるんだ。決まってるの。なるほどね。他の人のとか取れないね。
他の人のところの場合は聞かないと。
なるほどね。
いけない。
ジョーさんのこの敷地内で。
にもありますよ。ゼンマイとか、ふきとか。今ちょうどふきの塔はニョキニョキ。
あ、今そうなんだ。
セリだったりとか。いろいろそこまで僕詳しくないんですよ。
まあ、どれが食べられるかとか。
なんで、うん、でも詳しい人からしてみればもう食べれるものばかりで、
うん、
全然その辺にあるものでね生活ができるんじゃないかとか、ね、そんな感じみたいですけどね。
なんかそれを積んでね天ぷらやる会 ね4月にね
やるんだよね。キノコを知りたい。
キノコとか
入る。キノコ全然わかんない。
キノコは僕はあんまり知らないんですけど、で基本広葉樹のところに生えるのが食べれるっていうのがあって、
へえそうなんだ。
あなたかな、なんか食べれるの出ますよ。
へえ。
この辺だと、渓流層か、
渓流層
とか行くとキノコ料理とか、
うん、あそうなんだ。
すごい渓流層の人が知ってますね、キノコに関しては。
そうなんだ。いいね、季節の折々で、うんうん、
そうね、なんか少しずつそういうのも、ね、うん、勉強しながら行けたらいいのかなって思って
ますね。 まずは4月ですよね。
そうね、まずは4月にそのね、
あ、はいはい、野草ね、あの野草の、野草の会
ですね、天ぷらの会ね、
ぜひぜひ。
いや、なんか本当に小学生の時に一回だけ山の中でよもぎとかいろんなその野草を取って天ぷらにして食べたことがあるんだけど、忘れられなくってむちゃくちゃ美味しくて、で来年も行きたい来年も行きたいって言ってたんだけど、それからずっと行けてなくて、あの30年ぐらい経ってもずっと行ってるっていうでそれがなんと今年叶う。やっぱこう積み立てで揚げたてって、もうでそれを外で食べるっていう、うん、最高に美味しくて、
匂いが全然違うから ね、美味しいよね。
4月ですね。
4月ですね、
はい、ということでこれから末永く、はい、末永く一緒にもう勝手に入っておいて、末永く一緒にそんなプロジェクトをやりながらまあ子供たちの声に耳を傾けながら、うん、やっていけたらいいなと思います。
子供としては別に都会も田舎もなんか、
うん、
ね、
うん、
ないから、うん、ね、なんかそこがこういうないところでのつながりがね、面白いなぁ。
この間もだって何にも言ってないのにいきなり来て、みんなスーッと、もともと友達かのように子供たちはね、うんうん、一緒に遊びますもんね。で名前絶対知らないんだけど、途中でどっか聞いた名前で呼び出すもんね、うんうん、絶対聞いてないんだけど本人には大人が呼んでるのを聞いてみたいね。あれは子供にしかないようなね、
ねえ本当に
いいですよね。そのぐらいの時からすごいね、それがね大人大きくなるまでずっと交流が続くと、その子たちがねどんなことやっていくのかがね、うん、楽しみですね。ということで、はい、まあちょくちょくお邪魔しながら
ぜひぜひ
じゃあに進めていきますので、はい、今後ともよろしくお願いします。
こちらこそ、
はい、
します
ということで5月のゲストは秋山ジョーさんでしたが、最後にこの番組はですね合言葉がありまして、ジャーニーと別れの挨拶がありますので、ね、うん、最後みんなで声を合わせて、はい、せーのでお願いします。はい、行きましょう。今月の会は以上です。せーの、ジャーニー、
グリーンジャーニー。Change you want to see in the world.